この朝は神様の恵み、神様の恵みという題で、御言葉を取り継がせていただきます、今年もこのように皆さんと共にクリスマスをお祝いできますことを喜び、主に感謝しています。クリスマスは、それは文字通りで言うならばクライスト、キリストのマス、ミサっていうことですね。クライストのマス、キリストのミサ、つまりキリストの祭り、キリストを礼拝するということになります。で、それがクリスマスの本当の意味だということができますね。クリスマスの本当の意味、それはキリストを礼拝するキリストの祭りです。でも、なぜ私たちはキリストを礼拝するんでしょうか。意味も分からずキリストを礼拝はできないですよね。まあ、意味が分からなくても、あ、なんか楽しそうって言って祭りはできるかもしれないで、日本だと、そういうあれで雰囲気でもうなんか心が騒ぐって、それぐらい祭りが好きな人もおられることでしょう。でも、その意味が分からなかったら、祭る、そのイエス様を中心とした祭りはできない、イエス様を礼拝することはできないですよね。結論から言います。それはこのキリストが神の子だからです。神の子、私たち人類の救い主だからです。私たちと同じ一人の人ではない、誰か一人の人が俺は神になるって言って神のようになったんではない。神であられる方が人となってこの世に来てくださった、神の御子であり救い主だからです。そして神様はこの方を通して今日も私たちに恵みを与えてくださっています。恵みを与えてくださっています。ですから、私たちはイエス様のこのご降誕、イエス様も2000年前に生まれたわけですが、ずっと誕生日ハッピーバースデーってやってるんではなくって、このイエス様の存在を喜び祝っているわけですね。で、そのことについて今読んだ箇所を中心にまた少し話を膨らめながら、今日は見ていきたいと思っています。もう一度前に出ますので、30節からのところを目を留めたいと思います。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。神様はナザレという町、これはイスラエルの北の方ですが、ナザレという小さな町に住む乙女マリア、処女マリアのもとに、彼女を選び、彼女を通して男の子を生まれさせるようにされました。で、その際に、まず御使いガブリエル、天使ですね、御使いガブリエルが彼女のもとに現れてこう言ったというんです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。28節のところ、おめでとう、恵まれた方、先ほど、恵みを受けたと見ましたが、これこっちの方が先なんですが、恵まれた方、主があなたと共におられますとこう告げました。突然のことで、皆さんどうです？突然こんなことが起きたら、ね、びっくりしますよね。で、また他の人にこんなことあったんだって言ったら、頭おかしくなったんじゃないって言われるかもしれないんですけれども、でも突然こんなこと言われたマリア、ひどく戸惑ってしまうわけですけれども、そこでこの恵まれた方、主があなたと共におられます、おめでとうって言われて戸惑っていたマリアに、ガブリエル、天使ガブリエルが続けた言葉が、今先ほど見た30節からの部分なんですが、御使いはこう言ったわけですよね。あなたは神から恵みを受けたんですね。恵みを受けた。皆さん、マリアをして、私たちはちなみにマリアを神としては崇めていません。ので、誤解のないようにお願いしますが、マリアという人をして、恵まれたものとしたのは、一体何だったんでしょうか。 またマリアはどんな恵みを神様から受け取ったのでしょうか。マリアをして恵まれたもの、彼女が恵まれたものとをされたその一つは、神様の一方的な選びということはできますね。マリアがそれを願ったからっていうんじゃなくて、神様からの一方的な選び。この恵みっていうのは、好意を示すとか、好むというニュアンスがあります。好意を示すとか、好む、好まれるっていう、意味ですね。ですからマリアは神様から好意を受けたわけです。ご好意を受けた、好まれた人っていうことができますね。恵まれたもの。ですから、男の子を身ごもるという神様の恵みに彼女は預かった。でも、ただ男の子を産むというだけならば、そこまで珍しいことではないですよね。めったに見たことがないっていうことではない。私の家にも3人与えられたら、もうすっごい恵まれてると思うんですが、でも、ただ男の子を産むというだけなら珍しくはない。もちろんそれも恵みであるわけですが、でもマリアの場合には特別な意味がそこに込められていたわけですね。もうすでに見ているわけですが、つまりその子にはイエスという名が神によって名付けられていただけではなく、彼は優れたもの、グレートって英語で訳されていますが、優れたものとなり、意図高き方の子、これは son of the most high です。もう最も高い。つまり神様のことですね。神の子と呼ばれるというんです。これ以上高く、もう高い存在はいない。この most high の神様の子だって言われるというんですね。そしてそれがどういうことかが続けて言われるんです。神様はこの男の子に、このイエスに父ダビデの王位を与え、彼はとこしえにヤコブの家を治めるようになる。このことはイスラエルの背景をあまり知らない方には、そのダビデの王位とか、ヤコブの家って言われてもあんまりピンとこないと思うんですが、でも実はとてもすごいことが言われています。簡単に言うならば、神様はイスラエルを治める王を与えた。彼はイスラエルを治める王になるというんです。でも私たちが一般的に考えるような、この世の王様とは違う。どこどこの国の王様、王室の話をしてるんではなくって、とこしえにヤコブの家を治め、その国は終わらないですから、彼は私たちのように命に限りのある存在ではなくって、永遠の命、とこしえですから、永遠の命を持つ存在として、この世のどこかの国ではない、永遠に続く神の国を治めるということですね。イスラエルとは、今あそこにイスラエルがあるって、その国のことではなくって、この神様を信じる民、人々のことを意味しますが、この神の国を治める方、永遠に治める方、それがこのイエスだというんです。つまりそれは聖書にずっと予言されていたメシア、旧約聖書ですね、正確には旧約聖書、イエス様が来られる前、書かれたもの、旧約聖書、来られた後新約聖書ですから、その旧約聖書に予言されていたメシア、これは救い主という意味です。また私たちが使うクライスト、英語でのクライスト、キリストということですね、を指していたわけですね。要は神様に好意を持たれた、一方的に選ばれたマリアは、メシアを身ごもる、この救い主を宿すという恵みを神様から受けたっていうんです。で、それに対してマリアはこう答えるわけです。34節。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそんなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。当然ですよね。当然ですよね。一人で身ごもるっていうのは自然のことではない。 この時マリアはすでにヨセフと婚約関係にありました。いいなずけのヨセフと婚約関係にありました。ユダヤで婚約関係といえば、まあそれはもう結婚しているのとほぼ同等の扱い。ただその結婚に備えて二人は自分の身を清く保つ、それぞれ別に暮らしていたわけです。その約束、結婚はもう決まっているんだけれども、その備えの期間として自分を清くする、清く保つ、そしてその結婚の備えをするという意味で、彼らは一緒に暮らすことはなかった。ですからそんなマリアが身ごもる、そんな突然お腹がポンと大きくなるわけではないですから、突然ではない、そうではないんだけれども、でもやがてわかることですよね。お腹が大きくなれば、そのようにマリアが身ごもるということは、ヨセフとの婚前交渉、あるいは誰か他の人との姻縁が疑われたわけですね。で、そしてそれはマリアをして死刑をも意味していました。死刑、まあ、今のアメリカや今の日本でそういうことがあってもそんな死刑にとはならないかもしれない。だからそれはいいんだっていうかっていうと私は違うと思いますね。でもいずれにしてもマリアにしてもしそうだとしたら死刑をも意味した。おそらくマリアはそのことも頭によぎったと思いますね。で、御使いは彼女にこう答えるんです。35節からのところ。御使いは答えていった。聖霊が、聖霊とは神様の霊。神の霊があなたの上に臨み、意図高き方の力が、神の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。驚くべきことに、マリアはこの御使いの言葉をそのまま素直に受け入れるんです。いやいや、そんなことないですよ。そんなこと聞いたことがないですよ。エリサベスはでも、だって夫がいるでしょう。まあ、いくらね、年を置いてるからといっても、不妊だったといっても、いやーって言ったんではない。人間的な常識で、みんなが理解するような方法で、この子を宿ることはできないんですか？そのように何か神様に対して、御使いに対して、そういうふうに、さらに続けたんではなくて、そのまま彼女は受け入れた。38節。本当に私は主のはしためです。私はあなたのしもべですということです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。ただその言ったことがどっかで起こるようにって言ったんではなくって、マリアは自分の身に身ごもることですから、好みに、あなたの言葉通りに好みになるようにと、ある意味覚悟してそれを受け入れた。マリアはそのようにして神様からの一方的なご好意として与えられたその恵みを自分のものとして受け取ったわけですね。でもここからなんです。恵み恵みってずっと言っていますね。で、クリスチャンは恵みって何度も言います。でもここからなんです。問題はマリアは神様から恵みを受けたはずですが、その恵みであるはずの神の子を身ごもることで、次から次へと困難が彼女を襲ってくる。どんな困難でしょうか。まあ、一つ一つは詳しくは見れないんですが、さっといきますね。まずはすでに見たように婚約者ヨセフとの問題です。マリアのうちに宿っている命がヨセフの子供ではない、ヨセフによってではないことを知っていたのは、神様とマリアと、まあもちろん御使いもそうですが、神様、マリア、御使い、ガブリエルの以外に誰ですか？それがヨセフの子でないことを知っていたのは、一番知っていたのは。ヨセフですよね。ヨセフです。婚約者が突然身ごもったって言うんですから、皆さんそれでハッピーな、結婚を迎えて人生を送れると思います？いやいや、もうそうなったことは仕方がない。もう受け入れようって。 皆さんそんなもんで受け入れられますか？聖書はさらっと読むと、ああ、あんまり自分とは関係ないからこうピンとこない。でも一つ一つこう心を止めていくと、本当になんてことっていうようなびっくりすることがいっぱい書かれていますよね。でもそこを通して神様は恵みを私たちに分からせてくださいます。自分の子でないのを知っていたヨセフですが、もちろん穏やかでいられなかったことでしょう。先ほども言いましたように、マリアは姦淫の罪で死刑になっていてもおかしくないけれども、ヨセフは正しい人、彼も神様を敬う信じるものでしたから、マリアを晒し者にはしたくなかったので、内密にこう婚約を解消し、彼女を晒せようとするんです、密かにね。ってことは一緒になろうとはしなかったわけですよね。その前へ行くとどうですか？マリアは一人シングルマザーになっていますよね。でもマリアには夫が必要でした。で、そのことをもちろん神様はご計画の中に入れておられた。ですからマリアとしてはもう最初から身の危険を覚えたわけですよね。で、彼女も嘘をついてるわけでないので、当然真実だって言ったと思います。でも実際には誰が信じます？身の危険を感じるそのような中を通るんですが、神様はヨセフの夢に現れてマリアを妻として迎えるように命じられる。そしてヨセフはそのようにしたというんですね。マリアはそのようにして神様が生きて働かれるのをまずここで体験します。でも困難はそれだけではありません。次はローマ皇帝がユダヤ人たちに、当時ユダヤ、イスラエルはローマの植民地状態ですから、彼らに住民登録をしなさい、そういうこう命令が、勅令が出たわけです。マリアの夫ヨセフはダビデを、さっき言ったイスラエルのもう一番有名なダビデをですね、ダビデ、デイビッド王の家系でしたから、それはベツレヘムに行くことを意味していた。ベツレヘム、もちろんそこにバスや電車、飛行機といった便利な乗り物はありません。彼らは直線距離にして120キロ、約75マイルほどでしょうか。まあね、普段からトレーニングされている方はそれぐらいっておっしゃるかもしれないんですが、でも約75マイル、直線距離にして120キロ。もちろん直線ではありません。もちろんペーブされて整った道をただ歩くわけではありません。その中をロバか何か家畜を連れて徒歩で旅をした。しかもマリアはその時身重でしたから、旅は困難を極めたことでしょう。やっとの思いでベツレヘムに着いた彼らを待ち受けていたもの、それは宿が見つからないということです。まあおそらく彼らはゆっくりだったんでしょうね。一足も二足も遅れていたのだと思います。もうみんなそこに来た、住民登録に来た人たちで、もう町中のその宿はごった返し満室で、彼らを迎える宿は一軒もなかった。その時にマリアは産気づいたっていうんです。家畜小屋でこの神の子イエスをそこに産んだというんです。聖書はその時の状況について何も語っていませんから、何もっていうか、もうその生まれたということ以外、こうであった、ああであったとは説明がないので、詳細はわからない。でも、それがどれだけ大変であったかは、ちょっと考えればわかりますよね。いやいやいや、昔はそんな感じでみんな産んだんだよって言ってしまう人もいるかもしれない。まあ、その人が何歳なのかちょっとわからないんですが。でも、わかりますよね。私も、我が子の出産に立ち会ってきました。何度も言っていますが、で3番目は本当に簡単って言ったらあれですけれども、私が産んだわけではないのであれですが、病院に着いて30分40分で後にはもう生まれてきたので、本当に安産ということができますね。まあ、それ以外にはちょっと何時間もあっていろいろありましたね。でも私たちには 行くべき、その行くことのできる病院もあれば、そこにはもう何度も何度もそのベイビーをこう出産に立ち会っているそのドクターやナースもいて、全て整えられた中でのもの、マリアのそれとは決して比べ物にはならなかった。まあ、もしそういう経験のある方がおられたら、いやじゃあ私はマリアと同じぐらいとは言わないでくださいね。旅をした後、ヘトヘトになった後、その中でマリアは家畜小屋、馬小屋でこの神の子、恵みとして与えられた神の子を産んだというんです。まあそれでもう十分かと言いたいところですが、まあ、とにかく生まれたんだからいいんじゃないか言いたいところですが、今度はマリアだけではなくって、マリアがそこにいたそのベツレヘムとその周辺に住む2歳以下の男の子を持つ全ての家庭に災いが及ぶ。それは当時ユダヤの王であったヘロデ王が、このイスラエルの王、神の子が生まれた、メシアが生まれたとその知らせを知って、彼は自分の家系がずっと続きたいわけですよね。それゆえにベツレヘムとその周辺に住む2歳以下の全ての男の子を皆殺しにした。モーセの時も同じですけれども、でもこの時もヘロデはその男の子、もうベイビーのうちに、幼子のうちに殺してしまえって言ってそのようにした。これが人の姿ですよね。私たちは違うって言うかもしれないですけれども、そういうことができてしまう、自分のことを思うとそういうことができてしまう、まあ、とても恐ろしいことで、私たちはそうはなりたくないんですが、でもこの時も神様はヨセフに告げてマリアと幼子イエスをエジプトに逃れさせるんです。そして彼らはヘロデ王が死ぬまでエジプトの国で住んだ。彼らがそこでどのような生活を送ったのか、それについても聖書は沈黙している。つまりそこまで書き記す必要はなかった、私たちにとって知る必要はないということですね。でもちょっとこれも考えたら分かるように、また皆さんの多くの方はそのような経験をしておられると思うんですが、言葉や文化の違う異国の地で、しかも幼子を抱えて暮らすというのは決して容易なものではないですよね。しかも彼らはヘロデのその殺害の手から逃れたわけです。まあヘロデはとりあえずそうやって皆殺しにしたから満足したのかもしれない。でもそれは分からないですよね。追っかけている方と追っかけられている方。そういうことが後で逃げた後に聞いたときに、もしかしたら追っ手が来るかもしれない。まあ、それはそこまで推測、ね、しすぎって言われるかもしれないけれども、普通に考えてそうだと思います。そのような中で彼らはエジプトでの生活を、いつまでかわからないその生活をしたわけですが、この時にも神様は彼らを導かれた。ヘロデの死後、彼らをナザレに戻すことで彼らはそこで生活します。で、聖書はその後一気に30年ほどパッと飛ぶわけですね。まあ途中ちょっとありますけれども飛びます。幼子イエスは成長し、公の場に現れてメシア、救い主としての働きを始められる。言葉においても技においても彼のうちには神の知恵と力が満ちていた。多くの人々が病を癒してもらい、また悪い霊を追い出してもらうことで、このイエス様に対する期待を強めていくんです。実際に見てますからね、体験してますからね。でもその絶頂期とも言える中で、イエス様は弟子たちにこうおっしゃって、で、それからそのことを繰り返し言われるんですが、それがルカの福音書9章の22節のところ。人の子、これはご自分のことを指しますね。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。必 ず多くの苦しみを受けますよ。長老、祭司長、立法学者とはユダヤのこの、国のリーダーですよね。サンヘドリンと言ったりしますが、このリーダーたちが待ってました、救い主ではなくって彼を苦しめに合わす、そして彼を捨てて十字架にかけて、ここでは十字架は出てこないですが、彼を殺してしまうっていうんですね。でも私は三日目によみがえる、これをイエス様は弟子たちに何度も語られた。お言葉通りイエス様はその後苦しみを受け、十字架につけられて殺されました。今日私たちがこの教会で十字架を見るのは、全然何もないところから十字架を持ってきたんではなくって、歴史的事実としてその十字架にかけられた、イエス様が十字架にかけられた、そこから来ていますね。で、その十字架の現場に母マリアもいたっていうんです。お母さんのマリアもそこにいたっていうんです。皆さんどうぞその時のマリアの心情をイメージしてみてください。目の前で我が子が、しかも国のリーダーですよね、その神の子ね、我が子なんですが、神の子が国のリーダーたちに残酷な死を、苦しみを張って残酷な死を遂げる様子をどうぞイメージしてみてください。マリアはそのことをして、ああ恵みだなって、あの時御使いに語られたあの恵み、私が恵まれたもの、神様に好意を持たれた選ばれたものとして、ああ私は恵みだな、神様に感謝したと思います。彼女の心は当然引き裂かれる思いであったと思うんですね。我がことのように。でも実はマリアにはそのことがずっと以前に予言の形で告げられていた。あなた恵まれた人だから、もうこのあと人生バラ色だよ、何も苦しいことはないよ、もうそのままあなたは、ね、もう永遠にそのまま生きるよとは言われてないんです。彼女はその困難の中を通っただけではなくって、ずっと以前に彼女には次のことが予言の形で語られていた。それはマリアとヨセフがユダヤの慣習を守るために幼子イエスを連れてですね、エルサレムに登ったわけです。でその時にシメオンという、正しく敬虔な人、神の人がいて、マリアにこう告げていったと言います。ルカの2章の34節のところ、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。反対を受ける印です。剣があなたを刺すんじゃなくて、剣があなたの心を刺し貫く、彼女自身の体ではないんです。でもそのような出来事、剣で差し通されるようなことになりますよ。それは多くの人の心の思いが現れるためです。それは十字架を指していました。このような形で我が子の将来について知らされていたマリア、また主が十字架に、イエス様が十字架にかかられたことで、その苦しみが現実のものとなったマリアを、皆さんあなたは恵まれた人と言いますか？私もそのように神様から好意を受けたい、選ばれたいと思います？彼女は、マリアは神様から災い呪いではなくって、確かに恵みを受け取ったんだ、皆さん言うことできますか？正直マリアのその困難な人生を見て、それだけではなかったと思います。今日触れたことだけではなかったと思うんですが、その困難の人生、彼女が恵みを受けた人としてでも通っていたその困難を見て、それ自体を恵みということは難しいと思いますね。そしてそれが十字架で我が子が目の前で殺されることであるならば、本当に難しいと思います。 でもそうでありながら、確かにマリアは神様から選ばれた人、確かにマリアは神様から好意を受けた人、神の子イエスを恵みとして、災いではなく恵みとして受け取ったんです。であるならば、マリアに与えられた恵みとは一体どのようなものだったんでしょう。何を指しているんでしょうか。いやいや、マリアはでもその後ね、カトリックの人々たちにはマリアも神様のようにイエス様と共に崇められているじゃないか、マリアはその後神になったんだ、そういう話は聖書には出てこないです。マリアはそのような奇跡を経験したね、まだ男の人を知らないのに奇跡を経験したという、その奇跡を経験したことが恵みだったんでしょうか。私がここで思わされることは、それはマリアはもちろんイエス様を身ごもる前も神様を信じていました。でもこのイエス様を身ごもることを通して、神が共におられるということを味わい知った。神様が共におられる。言い方を変えるなら、その困難を通して、その身ごもって、その困難を通して神様が離れているんではないですよ。共におられること、いや、この世にあって困難があるからこそ神様はひとときも離れずに彼女と共におられたことを、彼女はその一つ一つを通して体験的に知っていったというんです。その人生を通して、ああ神様は共におられるなと分からせてくださったということです。何か勉強して、ああなんとなく分かったな、推測して、ああなんとなく神はいるな、そういう意気じゃなくって、本当に主は共におられるなということを、彼女はその良いこともそうでしょう、でもそれ以上にその苦しみ困難を通して知るようになっていった。そしてそのことは、御使いガブリエルが一番初めにマリアに語った言葉の中に見ることができます。28節お願いします。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとう、選ばれた方、神様に選ばれた方、恵まれた方、主があなたと共におられます。この神様が共におられる、このことこそが神様の恵みです。このことこそが神様の恵み。イエス様がマリアを通してこの世に生まれてくださったのは、実にそれが目的です。生まれること自体ではなくて、その世に生まれてきてくださったのは、イエス様を通して神様が私たちと共におられることを分からせてくださるため。イエス様はたまたま十字架にかかったんではなくって、何かそれに値する罪を犯したから十字架にかけられたんでもなくって、十字架にかかるために、私たちのために十字架にかかるために、その困難を受けるためにこの世に来てくださった。それは実に私たちのうちに生まれながらに存在する罪のゆえ、現在とも言いますが、優しく言うならば自己中心です。いや神様いなくても私は大丈夫、いや私は自分で生まれてきて自分で育って自分で死んでいく、でもその後も大丈夫って言えてしまうような、その自己中心性、傲慢さ、その罪のゆえに神様の存在がわからない。自分で自分で作ったわけでもない。自分でこの世の中を作ったわけでもない。でも私たちは、いや神様、証拠を見せてくれなかったら信じないよ。私の方が到底その上ですよね。神様が下で。でも本当に神様が神様ならば、私たちは本当はそんなこと言えない。いやいや見せてみろよなんて言えないでしょ？のはずなんです。でもわからないゆえに、そのように言ってしまう。またそのような生き方、神様を無視した生き方をしてしまうんだけれども、その私たちに、神様はあなたと共にいるよ、それを分からすために、その愛、それを分かれじゃなくって、ご自分を通して、愛を通して分からすために、イエス様はこの世に来てくださった。でもそんなこと言われても、自分が罪人であることさえ気づかない私たちです。いやむしろそうは言われても、でも私はまだマシな人間、あの人たちと比べたらまだマシな人間、 ね、自分で自分の命を何とかできると考えてしまうような私たちですから、なかなかそう言われても神様に目を向けることはしない。でもそんな私たちを見て知っておられる神様は、ああもうどうしようもないやつだ、もうそんなやつみんな滅んでしまったらいいではなくって、そのように見捨てるんではなくって、一人子のイエス・キリストを送り、このイエス・キリストが私たちのその罪、傲慢さ、自己中心、その罪の代わりにそれを全部背負って罪人の代表として十字架にかかって、私たちのその本当は滅びゆく私たちのこの滅びから私たちをの命を救い出してくださった、あがいなり出してくださった。本当は神様私たちを見てみんなギルティーです。もちろん私もですよ、私ギルティーです。でもそのギルティーの宣告ではなく、罪のないご自分の子を罪ありとして裁くことによって私たちを許す、私たちを受け入れる、それだけではない、神の子供として永遠の命を受けて私と共に生きようと神様はおっしゃってくださっている。ですからマリアが恵みを受けたというのは本当なんです、本当なんです。彼女のように私たちも神様の前に自分を低くするならば、高くじゃなくて低くするならば、そして救い主イエス様に、この方に全てはわからない、でもあの十字架を見てそうなんですね、あなたを通して神様が共におられることがわかるんですね、このお言葉の前に自分をの人生を委ねていくならば、主は確かにあなたと共におられる、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても大丈夫、神様はあなたと共におられる。神様が共におられるということは、この世の世界の話ではなく、この世の命を超えた永遠を意味しています、永遠を意味しています。それゆえにこの世におけるあらゆる困難や試練、その最たるものである肉体の死でさえも、それは終わりではない。どうなってしまうんだ、私の人生は終わりではない。神様はあなたと共に永遠に常しえにおられる、それを御子イエス・キリストを通して神様は分からしてくださる。この恵みを今日神様は私たちに与えてくださっています。イエス様の十字架は今日も有効です。この方の前に私たちはへりくだるものとさせていただきたいと思います。それほど素晴らしい恵み、これが私たちがクリスマス、イエス様を祀る、イエス様を礼拝する理由はここにありますね。お祈りしましょう。